それでは今朝与えられている聖書の箇所を朗読いたします。出エジプト記20章17節です。旧約聖書135ページになります。出エジプト記20章17節読みいたします。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。以上のところから、むさぼってはならないと題しまして、教科先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は10回の中の最後になります。まあ党の戒めがあるわけですが、その最後にあたっての戒め、御言葉が語られております。この以前の馬鹿の壁などのこの著者で話題の人ともなった養老たけしさんが、こんなことをですね、新聞に書いておられました。それはこういうことですが、幸福について時々聞かれる、返事が難しい。まず育ちがある、いつの時代に育ったか、それによって話が違う。私は小学校2年生で終戦だから、物のない時代の育ちである。自分だけがないと不幸だが、みんながないから別に不幸ではない。さらに言うなら、ないものが分かっている状態はむしろ幸せである。発展途上国は状況が気の毒だ、ひどいという報道がある。本当のところ私は疑う。そういう状況が不幸だと誰が決めたのか。そこに何か根本的な錯覚がないか。まあそんなことをですね、記しておられます。確かに、何十年か昔のように物の少ない時代が不幸で、今のように物が豊かな時代が幸福である。そんな簡単には言い切れないものがあるのかなとも思います。そして物のない時代、物のない国の人々はむさぼりの心が強くて、物の豊かな日本の私たちはむさぼりの心がないのかとなると、違うとこう言えるわけです。時には逆の場合もあるかと思います。テレビなどでブランド物を買い求める、そんな姿が映されたりしますけれども、ひと事ではないし、そのような思いというのもあります。今日は10回の最後ですが、むさぼってはならないというこの戒めに目を留めてみます。まず一つは、むさぼりの心というものがあります。20章の17節に本当に読んでいただきましたこの言葉があります。欲する、まあこれは以前の訳では欲しがるともありますけれども、このむさぼり、欲しがる心には、まあ二つの面がありますが、一つは他人のものを見て欲しがる心というものがあります。他の人が持っているものを見て欲しがる。十七節においても、他の人のものを見て欲しがってはならないとあります。私たちには他の人の持っているものを欲しがる心が確かにこうあります。強くあります。子供時代を振り返ってもそうですが、そういったことがあったと思います。おもちゃでもお菓子でも、自分のものがあっても他の子供が持っているものを欲しくなり、そして手に入られないと時短だ踏むこともありました。まあ、子供はそのような思いを素直に、それこそ 態度に表します、まあ、そしてお父さんやお母さんからそのことをですね叱られたりもします。ですが大人はもちろんそんなことはしないわけですね。でも大人になってもその心の中は変わっていないということがあります。子供の頃と同じように他の人の持っているものを見ると欲しくなる。財産にしろ持ち物にしろ、あるいは性格や家族やどんな分野においても及ぶかと思います。そしてそれが手に入らないとその人を妬んだり、あるいは恨んだり、時には憎む、そんなこともあるかもしれません。そのようなむさぼりの心、一つは他の人のものを見て欲しがるということがあります。次にはそれこそ飽くなき欲望といいますか、それがむさぼりの心でもあるわけですが、持っても持っても与えられても与えられても満足しない、次々とその欲望は尽きないわけです。かつて、日本の青年と東南アジアの青年と、そして欧米の青年とを比べてですね、何が幸せかという、まあ、そんな問いかけがなされたことがありました。その結果、日本の青年の方が、あるいはその当時貧しい東南アジアの青年や、あるいはキリスト教のある土台のある欧米の青年に比べて、はるかに多くの人が物の豊かさを挙げていたという、そんなレポートもあります。まあそれだけひたすら物を求める欲が尽きないのかもしれません。まあ底なし沼のようなものかもしれないわけですが、そのような尽きぬ欲望というのはクリスチャンにとっても決して他人事ではないわけです。聖書の御言葉やあるいは祈りがなければ、その同じ泥沼にはまってしまう恐れもあります。まあ私たちの心はどうかなとなります。他の人のものを見てやたら欲しがる、むさぼる、あるいは飽くなき欲望はないのかとなります。次にはこのむさぼりの行いということがあります。むさぼりの心は私たちにとっては内側のこと、内面のことですから、他の人にはあからさまには見えないわけです。心の深くに隠された罪とも言えるわけです。ですがそれは必ず外に現れるというわけですね。心の中のものが具体的な罪の行いとなって現れてくる。木はその木にふさわしいですね、実を結ぶというわけですが、そのようにむさぼりの心は罪の行為の、まあ、卵であり、それはやがてさまざまな具体的な罪となって、行いとなって現れてもくるというわけです。そして確かに聖書を見るとそのような例を、実際見ることができます。例えばアカンという人がいました。これはヨシュア記に出てくる人ですが、アカン、彼ですけれども、ヨシュアに率いられたイスラエルの民はカナンの約束の地に入りました。そしていよいよ戦いが始まろうとしたわけです。その時神は、イスラエルの民に言いました。あなた方はですね、カナンの地に入ってもカナンの人々の持っているものを欲しがってはならない、盗んではならないと言われたわけです。ところがアカンはその命令に従わないで、自分の欲に惹かれて盗み、そして戒めを破りました。そのために戦いは敗れてしまった。そしてアカンの罪が明らかにされたわけですが、アカンは責められた時にこのように言いました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りましたと告白をしました。アカンはそれを見た時に欲しくなり、むさぼりの思いに支配されて、そして 盗みの罪となってしまったわけです。神の言葉、あるいは神の命令に背いて神の怒りを招いたわけです。見て欲しくなり盗む、まあ人ごとではないと思います。アカンがいます。さらにもう一人、このダビデもいます。ダビデはイスラエルの歴史の中に名を残す偉大な、そして信仰深い王として知られています。ですがこのダビデもやはり人の子として罪人としてしばしば罪を犯してしまいました。ある時ダビデは戦いの続く中にあってですね、一人都にとどまっていました。人々はどんどん戦いに出ていく、でも自分はエルサレムにとどまって、そして夕方に起き出して散歩をし、そしてその時にですね、城壁の上から一人の女性が水浴びをしている姿を見たわけです。その女性はダビデの忠実な部下で、戦いのために遠征中のウリアという人の妻のバテシバでした。そしてダビデの心にむさべりの思いが頭をもたげたわけです。十戒は隣人のもの、それが持ち物であれ家畜であれ家族であれ、それを欲しがってはならないと命じたわけです。それなのにそれを破ってバテシバを自分のものとしようとしたわけです。彼は実行に移しました。家来を使わしてバテシバを召し出し、そして姦淫の罪を犯したわけです。そしてそのためにバテシバが妊娠してしまいました。これは大事でした。ダビデは自分の罪を隠すためについにはウリアをですね、夫のウリアを激戦地に送り出し、見放して戦死させるということをしました。まさに殺人の罪も犯したわけです。そしてバテシバを自分の妻としたわけですが、彼は一つのむさぼりの罪からさらに十戒の中の第七番目で禁じられた姦淫の罪、第六番目に禁じられた殺人の罪を重ねたわけです。もちろん彼はその罪の刈り取りを厳しくさせられ、痛い目にあったもあり、あったりもしたわけです。そのようなアカンやダビデ、さらにもう一人ですね、挙げるならばアハブという王様もそうでした。アハブはイスラエルの王でした。力も持っていました。そしてある時、民のナボテという人の持っている土地が欲しくなったわけです。欲しくて欲しくてたまらなくなりました。アハブは王でしたが、お金があるのでお金を出すから売ってほしいと求めたわけです。それこそあなたの言い出でいいから売ってほしいというわけです。まあ、ところがナボテはこれを拒んだわけです。するとアハブは不機嫌になって怒りを燃やしました。そして彼のなしたことはナボテについて、ナボテは神と王様を呪っているという偽りの証人をですね、立てて、でそのような偽りの証言をさせたわけです。そしてその罪ということでナボテは撃ち殺されました。そして彼の持っていた土地をアハブ王は奪い取ったわけです。ここでもちろんアハブは裁かれるわけですが、アハブはむさぼりの罪を犯し、十戒の中のこの第九戒で禁じられた偽ってはならないというその偽証の罪を犯し、また第六戒で禁じられた殺人の罪も犯したわけです。その他にもこの日むさぼりの罪が生み出した多くの罪というものがあったわけですが、そういったものはもう埋挙にいとまがないと思います。まあ、たかがむさぼりの罪と見るかもしれませんが、でもそれはさらに多くの罪を生み出す、そのことも聖書から知らされます。その面ではむさぼりの罪は心の中のことだからといって軽んじてはならないということがあります。そして三つ目には、むさぼりへの勝利といいますか、 むさぼりの心があるわけですが、じゃあ私たちはどうしたらとなります。私たちの心の中にはやはりむさぼりの思いが誰しもあります。それこそ払っても払っても蘇るところもあります。完全に取り除くということはなかなかできないわけです。ですが、だからといってそのまましておいているとですね、かつての彼らの人々のようにとんでもない罪へと広がっていくこともあるわけです。どうしようかと考えさせられるわけです。そんな私たちにとって、心にしっかり留めるべきことがやはり聖書でいくつか語られております。一つはやはりむさぼりの罪の大きさを知るということでもあるわけです。たかがむさぼりじゃないか、そんな思いじゃないかということではなく、大した罪ではないということを知るべきでもあるわけです。そうでないと、それこそダビデやアハブやアカンのような罪となってしまうわけです。聖書ではこのむさぼりは神が最も忌み嫌う偶像礼拝と同じ罪だと言います。聖書でもむさぼる者、これが偶像礼拝者ですとあります。むさぼる者、これが偶像礼拝者。それはむさぼる人々にとっては財や物がその人にとって神となってしまう。そしてそれらのものに信頼を置いてさらに欲に支配されているからでもあったわけです。聖書はこうも言いますが、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですと語られています。彼らの神は彼らの欲、栄光は彼らの恥、彼らの思いは地上のことだけだと指摘されています。ですから、そのような人々はですね、誠の神を神としない、他のものを神としている、まさに偶像礼拝者だと言われるわけです。ですから、むさぼりの思いが頭をもたれてきたならば、自分にとって本当に神とそれらのものがなっていないか、誠の神だけを神としているかと、まあ、問いかけることでもあるわけです。むさぼりの罪の大きさを知るということがあります。で、もう一つはやはり人の命が財にあるのではないということを知りなさいというわけです。新約聖書に目を留めてみたいと思いますが、ルカの福音書の12章のところです。少し読みしたいと思いますが、ルカの福音書の12章の13節からお読みします。ルカの福音書12章の13節からですね、新約聖書の141ページです。141ページですが、ルカの福音書12章の13節から21節までお読みします。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう。私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。 お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですとこう語られました。イエス・キリストはここでいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないというわけです。そして愚かなこの金持ちの例を出して教えられたわけです。確かに私たちは物の豊かさを求めます。そしてそれこそ幸せと考えてしまいます。物の豊かさを求めてそれこそあれが欲しいこれが欲しいと求め続けます。そしてそれさえあれば幸せと思ってしまいます。それこそコマーシャルにあるようにきれいな立派な家に住み最新のですね電化製品もそれなんと幸せと見えるかもしれません。あんな生活ができれば自分はもっと幸せだろうと感じることもあるかもしれません。でも聖書はそうではないというわけですね。どんなに財産があってもそれが幸せであるとは言えない。時として財がある家に身内同士で争いも起こることもあります。そして憎んだり恨んだりということもあります。実際にそういうことで悩んだ人がまあどこまで本音かわからないわけですが財産などなければ身内でこんなに悲惨な争い合う関係にならなかっただろうという人もありました。聖書はこうも言いますがこれは箴言の15章箴言15章にあるんですがわずかなものを持っていて主を恐れるのは多くの財宝を持っていて恐れがあるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。肉を食べる豊かさがなく野菜しか食べられないとしても愛し合うことがあるならそれが幸いだというわけですね。もちろん誤解してはならないのはこれは財を持つことが悪いとか不幸とかいうことでは決してないわけです。そういったものは大切であり尊いものであり軽んじてはならないわけです。コマーシャルではありませんがお金は大切ということがあります。だからこそ神に捧げるものは十分に捧げそして大切に賢く用いるということでした。イエス・キリストが言われたのは財にこそ幸いがあるとまあそんな思い違いをするととんでもないことになる。信仰を持って神にこそ信頼を置いてその上でまた大いに正しく儲けることは結構なことでもあるわけです。ですからどんなに財があったとしてもそれで永遠の命を得ることはできないのであり神に捧げるものさえ惜しんで貪欲となることのないように地上において蓄えたものはやがて召された時には他の人のものとなり自分は大切な永遠の命を失うそういうことのないようにという警告でもあるわけです。もしむさぼりの心が起こったならば命がどこにあるのかそのことをですね思い返すものでもあります。そして三つ目にはやはり満足する心を持つということの大切さが語られます。まあ、これも新約聖書ですがテモテ第一の手紙の六章というところです。第一テモテの六章の六節からお読みします。テモテ第一の手紙の六章のところですけれどもお読みしますが新約聖書の423ページですね。新約聖書423ページの第一テモテ六章の六節から十節までお読みします。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったしまた何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。 ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を刺し貫きました、まあ、ここで金銭が決して悪だあるいは汚れたものとは言っていないわけですが、それを愛すること、神以上に愛してしまうことが、まあ、愚かなことと言われているわけですね。まあ、そのように、聖書で満ち足りる心とありますけれども、私たちはこの素晴らしい恵まれたある面豊かな中に生かされています。それなのに満ち足りる心があるのかと問われることもあります。日本に比べてはるかに貧しい国の人々以上に満ち足りた心があるのかとなると、そうでもないと知らされます。それこそ悪なき欲望によってですね、持っても持っても与えられても与えられても満足しない、そんなものになってしまうわけです。そしてあれがないから、これがないから自分は不幸だと言ってしまうこともあります。そしてあれがあれば、これがあれば自分はもっと幸せだと言います。でも本当は満ち足りる心を伴う経験さ、それがないことこそ、まあ、不幸であると聖書は言うわけです。聖書は、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、何一つ持って出ることもできない、その言葉を語るわけですが、やはりそれを心に留めるべきでもあるわけです。他の聖書の箇所でも、金銭を愛する生活をしてはいけませんとあります。金銭は大切ですから、本当に大切なものとして取り扱うわけですが、それが本当に神以上のものとなってしまうなら、それは偶像礼拝ともなり、そしてそれはやがて本当に、とんでもないことになってしまう。聖書の中では、パウロはですね、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたとありますけれども、満ち足りる心を伴う経験さ、それがやはり求められています。十回の中の最後の戒め、むさぼってはならないということはに思いを巡らしました。私たちの中にそのむさぼりの思いというものはやはり宿ります。でもそれにですね、本当に誘惑され流されず、人の命が財にあるのではなく、また満ち足りる心ということをですね、大切に出していきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちは生まれながらにやはり罪人であります。罪を悔い改め、許されてまたまた同じ思いが起こってまいります。特に、むさぼりの思いも強くあることも思います。そのむさぼりの罪が、またさらに多くの罪を生み出すこともあります。本当にその思いを私たちが警戒し、また本当にあなたの前に、あなたご自身を神として信頼し、またあなたを本当に、あなたの御言葉に従い続け、満ち足りる心を伴う経験さを身につけることができますよう、どうぞ導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。